こんにちは、backspace.fm 第54回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は六本木パセラからお届けしています。
今日だいたいこれ何本目ですか？
収録だけでの3本目です。
これ一応収録してる今日は9月の21日。IT メディアのバーチャルエキスポで成功突き果てたはずの収録を終え、
反省会を終え、
反省会で2時間ポッドキャスト録音して、
なのにまだポッドキャストするっていう。
3次会でパセラに来てポッドキャスト。
完全に中毒でしたね、これね。
うん、僕らポッドキャストいかに愛してるかっていう。うん、
ポッドキャストジャンキー。
ジャンキー。
多分これまで最高音質のである、スタジオ収録、
うん。
しかもリアルタイムの収録っていうのを最初にやって、で、その後、音楽がガンガン鳴っている飲み屋で、でビールを飲みながら2時間収録したという。
あれが幻にならないかどうかだけが心配ですね。うん、
でこれのドリキンのノイズキャンセルパワーっていうのは、いかに効いてくるか、
うん、そうですね。楽しみですね。
引き上げられてる、
うん。
でも、というのが2つ収録した後での、今のパセラでありながら、音を完全に消し。消し。
そうですね、うん。カラオケなのにカラオケしない。
でも、結構な機材ですよ。
うん。うん、さらに、奇跡なタイミングで、隣の人が帰ったので、
そう。
隣の歌も聞こえてこなくなっちゃった。
もうフローズンが聞けない
の、はい、残念ですね。
まあ、歌って
こんなカオスの状況で始めておりますけれども。
まだ iPhone 6 Plus の連絡が来ません。松尾です。
まだ諦めてないんですか、ね、iPhone 6 Plus 実物ようやく見て、あまり心が動かなかったドリンクです。
iPhone 6 Plus 発売予約日に予約したのにキャンセルしちゃった回です。
はい。
三者三様の iPhone 6 Plus の
対応。結局3人ともこの時間に、
はい。まだ手に入れないっていうのは共通。
これ音どうなんだろう、音質とか。今のところね、反応が。
いや、でも結構来てます、反応。ちゃんと聞こえてますよ。こっちの方がいい感じっていう反応もいただいてるので。
今日だって、はい、サウンドブラスター使ってるから、
ね。もうん。
でも、サーフェイスで初の録音です。
うん、
はい。
出ました、ブログに書いてないサーフェストーク。
さりげなくまた、
うん、まだ、
サーフェスプロ3持ってるってこと自慢
してます。自慢してますからね。じゃあ、ちょっとオープニングの。
はい。はい。今週のニュース。News of the Week。
じゃあ、無理やり突発的に探したニュースを紹介していきたいんですけど。
まあ、まずはこれですね。間違いない。
間違いないって、これ2011年の記事ですけど。
そうですね。
レディーガガ来日中、寿司三昧、シャブゼンに来日。
なんでこれを選んだんですか？
これそもそものニュースで言うと、レディーガガは意外に庶民派で、日本に遊びに来た時に、
うん、
高級寿司じゃなくて、その六本木の寿司三昧で食べて帰ったよ、みたいな。
はい、あ、ジローとかじゃなくて、ね。
そう。ジローとかではなく。
はいはい。
はい。
じゃあ、だから僕今日その、本当は午前中、今日もう何ポッドキャストデーですよ。午前中その増井さんの回を、編集、最後の編集を終えて、公開して、で、ようやく終わった終わったと思って、じゃあ今度 IT メディアの収録に行かなきゃいけないと思って、移動、ホテルから、六本木に移動したんだけど、ご飯食べてないことに気づいたんです。
うん。
で、これは腹減ってる状態だと戦はできないなと思って。うん、
悲しい。
なんか、クイックで食べれるもん。でも、これ長い。マクドナルドに行ったら負けだと思ったんです。
うん。
なぜなら午後にバーガーキングを食べる予定があったから
ね。
黒バー。
そうそう、黒バーガーキングを食べたかったんで。なので、なんか食べないとクイックなものをと思ったら、寿司三昧という文字が見えて、うん、僕の印象ではなんかよく寿司三昧最近テレビでトンネルズとかじゃ。やってません？トンネルズでしたっけ？なんか。
なんでそんな日本のテレビのこと
詳しいですよね、本当に日本テレビに。
見てんで、なんかよく、寿司三昧とかやってて、寿司三昧ってきっとなんか回転寿司の、安くてうまいみたいな、うん、吉野家の回転寿司版みたいな感じだと思って、しかもずっとこう iPhone 見ながらやってたから、とりあえずバッと飛び込む。普通の寿司屋じゃないですか、カウンターとか。
僕、それちょっとでその話聞いて疑問だったのが、さっきに、椅子に座る前に気づくじゃないですか、回転寿司じゃないって。
じゃあ、なんか、こう、いっぱいこう、張り紙してあったから、うん、で、iPhone しながら、あ、寿司三昧だって見えて、
うん、入るはいいんですけど、
突入してったら、
座る時に気づきません？
じゃあ、座る前にも入って気づいた。
うん。で、入ったら、
あ、入っちゃったじゃん。
いや、入っても、あ、ごめんなさいって。
いや、だってもう、あ、いらっしゃいませって言われたら断れないじゃないですか。
うん。
あ、間違えましたとは言えないから。うんだからもう一応で入っちゃった。
そこでジャストキンとか言えばいい
です、ねうん。そこはね、なんか、なんかもうそこで勢いで断れずに。
で、結果、リハに10分遅れてくるっていう。
そうそうですね。っていうね、裏話なんですね。
うん、こういうニュースも丹念に追ってないと、そういうスケジュール的に、周りに迷惑をかけてしまう。
寿司三昧を知っていればこんなことには。
そうそうそう。
ただ、
寿司三昧行ったことあります
ただね、寿司三昧確かに、入ったことない人は見た目的に回転寿司っぽさはあります。
気持ちはわかる。
気持ちはすぐわかります。
そう、レディーガガの情報はね、ちゃんと追ってないと、初音ミクが、サンフランシスコ近辺に来た時に、ドリキックって言ったのに行ってなかったと。
そうそうそう。
結構過去にレディーガガが粗相してるんで。今回2回目ですよね。
レディーガガ粗相。すごいディスられようですけどね。っていうだけですね。
はい。さておき。
掴みは OK。
さておき。
いきなり本題いきますよ。イズモードの記事で。
あ、ちょっと待ってくださいね。はい。シャカシャカ。人力シャカ。
編集イラスト。バイオ株式会社初の自社開発バイオ。アドビマックス2014で公開。そのまあバイオがソニーからまあ分離されて子会社化したっていう話はもう僕らもしたけどまあ多分相当有名ですよね。そのバイオ株式会社と乗って初めてのタブレット PC が来月のまあ10月の4日から8日に開催されるアドビマックス。まあアドビの WWDC 版みたいな年に1回やるデベロッパーイベントみたいなところで公開されるプロトタイプ。
楽しみにしかないですね。
バイオ株式会社になって、新製品一応出したじゃないですか。
うん。
でもあれはほんと一応っていう感じで、うん、で、これまで出てたものをリネームした感じですよね。うんうん、ちょっとスペック
変え
て。
そうですね。もうソニーを消してバイオにしたぐらいの、うん、こんな感じでしたからね。
で、多分これが本気のバイオなんじゃないかな。
うん。そう、あと結構ないろんなところのインタビューで、やっぱりバイオに期待していた人インタビュー答える中で、やっぱりその、みんなに期待されている尖ったものは準備してますっていうコメントを残してるだけに、
うん、
バイオがタブレットらしてこれでアンドロイドはねえだろみたいな期待感はありますよね。
うん、で、ほら、アンドロイドに関しては、まあソニー自身
もそうですね、エクスペリアってあるので、まあ、でも逆に面白いですけどね、その、エクスペリアに喧嘩売りに行くっていう。
最初にこのニュースになった時にも言ってたんですけど、うん、絶対ソニー的には、テレビ事業部は売ってでも、バイオは子会社で残すべきだったんじゃないかと。
うん、
逆したじゃないですか。テレビは子会社にして、うん、バイオは売ったっていう、売ったっていう独立されたんだけど、うん、絶対バイオこれから売れると思うんですよ。
うん、
でこの、最近の僕のこのサーフェイス入り込み用もまあ関連はしてるんだけど、別の話でね、バイオ Z に Windows 8.1 入れたんですよ。
ほうほうほう。
そしたらね、サーフェイスどうこううんぬの前に、僕が半年ぐらい前に一回、うん、バイオで生きていこうと思うみたいなことを言ったの覚えてます。うん、一回それで挫折してるんですよ、うん。思いっきり挫折したんだけど、その時 Windows クソだみたいなことを散々言ったんだけど。
うん、それ Windows 7の時
代。その時 Windows 7の時代、うん。で、全く同じハードで Windows 8.1 入ったら、うん、もう別物になった。
じゃあハードに OS がついてきたって感じ？やっと。
多分 OS が相当軽いんだと思う、
うん。そうですね。なんか OS が7ぐらいからどんどん軽くなっていて。
みんな印象では7軽いと思ってるけど、
うん、
8.1 相当軽い。
そうですね。7から8でも軽くなっているので、
うん、
同じスペックの昔の PC にでも全然動作がいいというの
を
認識していたので、そこはもっと評価されていいと思いますけどね。
なんかそれって、Apple の専売特許じゃないですか。なんか Apple って OS X が、
うん
まあ、1番目が激重すぎたんだけど、うん、そっから回を追うごとに、なんかバージョンアップすると速くなる、うん。でも Windows は大体その逆で、うんダメになるみたいなのが今までのディスラリ要素
そうですね。今逆転
してる。今逆転してるっていう
の。だからいつまでも Windows 95使われたし、その後は XP がずっと使われてた。
そうそうそう。あの、Vista とかの黒歴史があったから。うんうん、
僕も。
7でちょっと見直されたんだけど。うん
僕も今家にある PC がもともとビスタだったんですけど、はいはい、ちょうどセブンが出る直前のビスタを買ったんで、セブンがついてくるっていう。
うん、
で、セブンで使ってねってやつだったんですけど、それに今8入れて使ったらサクサクですからね。
そうそう。
全然、コア2デュオとかちょっともう、うん、なんだっけっていう風な CPU、ガジェット好きからしたらもうコア i3、5、7の時代からしたら、コア2で古いじゃないですか。でも十分動きますからね。
まあ、アトムの8インチとかでサクサク動いてるぐらいだから、相当、
うん。で、それが出た時には、その OS が良くなったっていうよりは、うん、アトムが改良されたからっていうふうに僕らも言ってた。
そうそうそう。本当そう思ってました。完全にそう思ってました。そしたら実は OS も良かった。
うん。
だからそれだけで印象がもう劇的に変わったから、で、僕も、むしろ今バイオメインマシンです。会社では。
会社では。
完全なる Windows
スイッチ。完全、本当 Windows ばっかりですもんね。
Windows スイッチ感なんですけど。
う
ん、
今日は生で見てる人はわかると思うんですけど、手元に Surface Pro 3を置き、T シャツは Android って。 マック要素まるでないっていう。
そう、マカードキンが言った
りとか。そう、以前のね、あの、マカプリをしてる人からすると結構ね、衝撃の絵面できましたからね。
もう、裏切り者、うん、お前はユダかみたいな感じ。
そうそうそう。もう、そう言われてもおかしくないなと自分でも自負してますけど。
ね、でも、バイは本当期待ですよね。
うん。
本当にさっきおっしゃってた通り、テレビをブランド買いはそんなないですけど、
うん、
パソコンはブランド買いするんで、
うん、
やっぱバイオってやっぱブランドがみんな好きで、バイオだから買ってるっていうニーズがあったとこなので、ブラビアだから買うっていうのは、バイオほどは力が強くないじゃないですか。
うん、
バイオにみんな期待してると思うんです。すごい、ほんとここは頑張ってねと思います。
しかもこのサーフェイス的なデバイスを作るのってソニーすごい得意だと思う。
うん。うん、あと、
ちょっと。サーフェイスは逆に、バイオのお株を奪った的な、
うん。そうですね。あ、それ思います。
本当にそう思います。
本来ソニーがやるべき。
そう、確かに。
そうそう。本当、バイオがやっておかしくないのに、バイオちょっと、一時期ちょっと僕からすると、迷走してたというか、うん、フィットとかあの辺、うん、なんかもういろいろデュオとかで、もうちょっとシンプルでいいんじゃないみたいなところちょっと迷走してなかったんで、
うん、
そこなんかスッキリ出せたらすごい面白そう。う
ん、なんか8インチのバイオとか出てもね、
うん、
いいですよね。
うん。
なんかそれで、ここでアドビマックスで出る。っていうところで。
そこもそうなんですよね。
そう、これがまたね、
そう、
ミステリアスなんですよ。なぜアドビが関わってくる
の？そう、アドビと何かがあるから出すっていうとこまで読めるわけなので。
で、そこで僕らが考えたのは、うん、アドビ CC、
うん、
バンドルされるんじゃない
か。ついてくるんじゃないのっていう。
少なくとも1年とか半年とか。
そうですね。ライセンスがもうついてくるぐらいはやっていいんじゃないっていう気がしますね。
うんうん、しかもアドビ製品だから、うん、まあ、スタイラスも。うんいいのがついてくんじゃないかな、みたいな、
う
ん。
そうそう。あの iPad 用のスタイラスとか作ってたぐらいだから。
そう。
これ結構、
うん。
やばい。
本当だから、あの、僕の前のその、IT 系ライターの人もこの話題聞いてザワってすごいしてたので、うん、やっぱ業界の注目度も非常に高いんで。
そう、この話、最初ジェットさんから聞いたの。うん、これはいいかもって。
うん。
もう即買い的な感じの意気込み、
うんうん。そのぐらいのブランド力あるもうなんで捨ててしまったんだろうってちょっと寂しいですけど、
そうそうそう、
うん。でもこれはね、エクスペリアから離れたからできることなんじゃないです
か。あ、それもそうです。それもそのとおりです。
僕もこうなったらバイオ株式会社の人は、ソニーざまあみろって、う
ん。そのぐらいの気持ちで頑張ってほしいですよね。
てかやってると思うんですよね、うん。多分そのぐらい気持ちになってるんでしょ。だから絶対強いと思うんですよ、ね。だからすげえ期待したいんだけど。
うん、
ただまあ、一個だけ、悪いところ言っておくと、
はい、
そのバイオ Z に Windows 8.1 を入れてすごい良くなったんだけど、一個だけダメなのはトラックパッドの精度はダメ。それの理由は多分ドライバーがクソなんです。
なるほど。
で、今までは多分ドライバーとかあんまりなんか気を使ってなかったんじゃないかなと思って、サーフェイスはそこが素晴らしいから。
う
ん、
お
でもここは、アドビが絡んでるわけでしょ、
うん、
じゃあアドビがドライバーを最適化したら一体どうなるのか。
そうそうそうそう。うん、てかそこの、なんか、そういうところに、まあ、でも、手を出してくるかどうか、
ね。アドビのアプリケーションに最適化した操作法ができたりしたら、
それは全然ありですよね。それはすごい。
要はそのペンでうまく絵が描けるとか。
そうそう
そう。いや、なんか夢はすごい膨らむんで、ちょっと僕らが盛り上がりすぎてる可能性もあるので、
いや
怖いですけど、
ね、結構、
裏切らないでって勝手に、高望みしてるけど、裏切んないでほしいなっていう期待があります。
いや、なんか、バイオ Z を改めて使ってると、うん、ハードウェアはすげえよくできると思うんです。うん、軽いし、
うん、
キーボードもすごいしっかりしてるし。
ほんと僕からのバイオ P をほんと復活してほしいですけどね。
うん、バイオ P、
ね。今こそバイオ P を
復活してほしい。バイオ P で Windows 8.1 ですげえ使う、うん。タッチパネル、ね。したらもう iPhone 6 Plus いらないんじゃないですか。
ポケット入ります。ポケット入っちゃいますか、ね、こっちの方が。
ほんとか。
まあ、すごい期待しますよってことで、これはだから、また発表されたらまた、バックスペース
の、ね、今回もう一個ポイントがあって、これアドビマックスで発表じゃないですか。
はい。
国内じゃないですよね。
うん。ちょっと海外
です、ね。バイオは国内市場に専念する宣言
してた。確かにそうだ。面白い。
それがここで保護になる。
ああ。
全世界展開するかもしれないっていう。
っていうか、それだけの手応え感じてるんじゃないですか。うん、わかんないけど。
単純に考えたら、オンライン販売できるんだから、世界中で売れるはずなんですよね。
まあ
ね。で、まあめんどくさい技的だったりとか、うん、あのまあ FCC とかの問題はあるんですけど、うん、そんなのはもう、バイオさんたちは絶対に経験値としても、うん、あんなんても
う、
経験あれば簡単に、うん、やればいいだけでしょってできるレベルの話なので、それは確かに夢がありますね。
これちょっと欲しいかもね。うん、
これはちょっと、うん、
バイオって元々のネーミングが、ビデオオーディオ。
確かに。
うん、応援って意味でも買いたい、
うん。うん。確かにね。じゃあ、気づいてみたら、来月は全員、まあこれプロトだから来月出るってわけじゃないけど、
うん、
気づいたら来年はみんな Windows。まあカイさんも
と僕はまだ売りに、まあ僕 Mac も使ってますよ、ちゃんと。
それはいいです。 松尾さんが Windows ひっくり返ったら結構やばいけど。
いや、そうですね、面白いですね。バイオは僕2台持ってるんで。
ああ、そっか。じゃあ僕よりも、まあ、Windows 歴は長いんです。
僕もバイオ P とバイオ X 持ってますからね。あっち系のバイオが好きなんです、僕は。
いや、僕もそれはすごい。
そっちを待ってる。
Windows でもね、バイオは別なんですよ。
うん。逆に言うと、ちゃんと使えるバイオには期待してないんですよ。尖ったバイオが欲しい。
う
ん、
僕もね、サーフェイスを以前に自腹で買った Windows PC は Vio
C1。うん。あー、C1 も持ってました。
C1 も良かったね。
クルーソーとかもう懐かしいわ。
あれ初めて買ったんですよ。あれは頑張った。あれにね、Windows 2000入れるのにすごい苦労した。あれで Windows 嫌いになったようなもんですよ。
Windows 2000入れました。2000入れましたね、あれ。2000入れないとまともに使えなかったから、頑張って2000入れたわ、あの時。懐かしい。
Windows Me とか
懐かしいですね。
で、今回ようやく、Windows 側が良くなってきてくれた。
いや、Windows 良くなってるわ。
いいことね。ちょっと盛り上がりすぎ
て、期待してます。
期待してますということで。
これは、解散ネタだけど、はい、AV ウォッチで民放キー局が共同でネットで見逃し番組配信実現。なんか、
まあ、ドリキンさん好きかなと思って。
はいはいはい。
うん。やっと民放が重い腰を上げて。
うん。
今でもただ実際問題、結構見逃し配信をやってるんですよね。うん、ほぼほぼ、うん。人気の番組とかも。結局見逃し配信もテレビ局すごいやりたかったんだけど、めんどくさかったのが権利関係で、
うん、
出演者の権利取んなきゃいけないから古いのはできない。だから新しいドラマに関してはもう出演の時に全部権利の許諾取るから、ネット配信前提になりますよっていうのは最近はほぼほぼネット配信できてきているので。
あ、これのポイントは古いやつもってこと？
いや、これからだと思います。で、しかも民放がもうやってくれるっていう。
無料で？
これがね、そこがね、わかんないんですよ、う
ん。今やってんじゃないのと思ったの？
やってんだけど、今有料でやっているのと、はいはい、結構個別にやってるのを、なんかもっと共同でっていうところですね。で、これもマニアックな人からすると元 TV あるじゃんって話はあるんですけど、うん、元 TV は正直そんな使いやすくないインターフェースなので、結局テレビの良いところって、電源入れて、そしたらもう見れるっていう。
うん、
そのぐらいのインターフェースがみんなが見ているので、そのぐらいの感じじゃないとみんなついてこないと思うんですよね。
じゃあテレビに内蔵する感じではなくて、
ちょっとアクトビラになっちゃうみたいな話なんですけど。うん、
で、アクトビラがこの機能を持てばいいんじゃないですか。
アクトビラがもっと便利に使えたらいいんですけどね。
うん、でもなんか正直、まあ、進歩はしてるんだけど、もう YouTube に流しゃいいじゃんっていう。うん、
っていうのも正直思います。う
ん、なんかこれをぐだぐだやって、だって2015年度にと実験をとか言ってるわけじゃないですか。うんまあ、実験して将来システム作ればいいけど。
実験が怖いですよね。取れそうだっていうね。
明日から YouTube に流してくれる。
地獄がありますからね。
うん、ただやっぱりそれは、テレビ局だけじゃなくて、事務所系。うんまあ、特にジャニーズ、
うん
ですよね。再発信、まあラジオにしても、うん、地方での再発信とかを認めてない部分があるので。うん
結局本当に根本的なビジネスモデルですよね。視聴率成り立ってる以上、ライブ見てくんなかったら意味がないから、ただに見せてもしょうがない。この辺のビジネスは。だから金取るしかないっていう。
ギリギリまで既存のビジネスに粘って、本当に破綻したら切り替えるみたいな戦略が見え隠れするんだけど、
うん、
やっぱり早め早めにやることに得る経験値とか、やっぱりあると思うから。
そういう意味で言うと、だから、Hulu は面白いですよね。
うん、
Hulu は日テレ傘下になってものすごいエネルギッシュになってて、
すごい面白い。やっぱ前向きに進化してる方が、う
んで。ちょっと古い話なんですけど、Hulu がバンダイチャンネル配信するようになって、
はいはい、ガンダムね。
1、2週前ですけど、でちょっとマニアックなんですけど、そのネットのアニメ配信系で言うと、ガンダム系をとかロボ系に強いバンダイチャンネル対、うん、萌え系アニメに強い D アニメストアっていう割と二極化してたんです、
うん。
そこに Hulu がもうガンダム側に乗ってきたっていうので、
うん
かなり僕的な面白い構図になっていて、
うん、いやもうだってフルーだけでも結構見切れないぐらい動画があるから、うんうん、早めに参入していかないと、もうなんかいざネットに持ってきた時に、うん、もうユーザーはもうそんな見ないよみたいな。
結局そのフルーとかリビルのビジネスモデルって、見た回数で何パーかかけて支払うってシステムじゃないですか。だからテレビ局がガンガン宣伝すればするほど儲かるんだから、うん、もっとうまくねトラフィックを作って。あげるといいと思うんですけどね。
で今回のその民放が、まあ、みんな一斉でやろうとしたのは、日テレ一社にそれを取られてはいかんという。
ああ、そうね。日テレが調子いいですからね、今ね。うん、その、フールに関して言うと。う
ん、ねえ、まぁ、あ、ちょっとでもなんかこのタイムラインがまだ時差を感じるかなっていう気はしますけど、まぁ、あ、でも前に進んでることは確かに。
うん。うん、まぁ、あ、置いとけるね、必死でしょうけどね。
うん。携帯ウォッチで、 IIJ ミオ高速モバイル D サービス、料金据え置きでデータ量を倍増。2ギガで972円、10月1日からスタート。
はい、これ多分2ギガもすごく歌ってるんですけど、一番すごいのは7ギガだと思うんですよね。7ギガって要は今まで携帯キャリアが上限してた数値で、それって、でもそれも、例えば定額サービス、オプションで5000円か6000円ぐらい、さらに基本料金、プロバイダー料金とかかけてたところを2500円でいいですっていう。で、電話したくても3500円かかんないです。ってことはもう、今までのキャリアの半額じゃないですか。
うん、
何だったんだ今までのお金って思いますよね。
うん、
でもちろんその MVN って仕組みがあって、たくさん使う人がいればいるほど遅くなるとか、もちろんそういう仕組みはあるとはいえ、7ギガっていう数字を、しかも SIM 回線は3つも持てて、SIM、うん、カード。さらに余ったら繰り越せる。こんな当たり前のことを、携帯キャリアやらずに、ただ値上げだけしてきてるなっていう。
そう、僕らも常時7ギガ使うってことないですよね。うん、
7ギガを使わないと消されてたんですよね。だから これを見て逆に思ったのは、7ギガの料金を払っているのに、2ギガしか使わなくても、7ギガ使っても料金一緒に取られてたなっていう。
まあでも、これこそなんかもう本当にちょっとずつでも良くなっていけば、最終的にみんなハッピーだから。
うんうん、これが売れて受け入れられないと、キャリアは動かないんですよね。
うん。だから本当にキャリアを真新しく締めていくような状況がどんどん進んでいて、
うん、
まあ先日のプララもそうですけど、プララはなんか、ちょっと仕組みが他とは違う感じはあるんですけど、まあ、3メガだけど使い放題。
うん、
で僕ずっとだからもう断るごとにみんなが、僕がブロック書いた時に、ハテナブックマークで、どうせ人数増えたら20キロぐらいしか出ないんだろうみたいなこと言ってくるんで、こまめに測ってるんですけど、まだ4メガ出ますからね。
うん、
で、またちょっとこの間受付再開線で多分まあ多少は増えるでしょうけど、
うん、
やっぱ快適度は変わらないです。もう少なくとも常に繋がってられる幸せ度は全然変わらないので、うん、で、こういう環境に加えてやっぱりシムロックフリーの雰囲気がどんどん増えてきているので、やっぱもうちょっとキャリアは別にお金がかかるからお金取るのは別にいいと思うんですよ。うん、設備投資とかもあるんだから。ただ取り方として電話してないやつから音声定額の料金取るのを必須にするとかはおかしいですよ。
うん、
納得のできるお金の取り方をしてくださいって思います。
この MVNO って誰が許可したんですか？
ドコモですよ。
キャリア？
それはどっちなんでしょうね。もともとは、遡るは日本通信がやっぱり。
うん。
あれはこじ開けた
感じ？そう、こじ開けてくれたおかげであるっていうのは、そう確かなんで。
うん。
今日本通信といえば面白いプレスリリースで話題の会社になっちゃいましたけど、
うん。
最初にそれをやっぱりやってくれたのは日本通信ですね。
うん、
ドコモと喧嘩してまで、そういう環境を作ってくれたので。
これが、ね、元アップルの二人ですよね、
うん。あ、そうなんですか、
ね、そうです。
サンダさんと福田さん。うん、
あの人たちがいてくれたから今の MVNO があるって間違いない、
うん。結果的にはでもそれを許諾したのが誰か次第だけど、まあでもキャリアがそれを受け入れたから、外圧なのかどうかわかんないけど、うん。
で、その時点では NTT ドコモは巨大だったので、
うん、
そこに風穴を開ける意味で MVNO を許可したっていうのはあると思います。
で、自分たちとしてはここまで足元ひっくり返ると思ってなくて、
うん、
ね、余裕だぜって思った
の。怖いです。だから妄想に近い推測なんですけど、
うん、
要はそのドコモの人って、まあ、ちょっとひどい言い方かもしれないですけど、一番いちいち自分で好きな携帯を詳しく調べないというか、ドコモだから安心っていう人結構多いと思うんですね。
うん、
ドコモ契約する人において。で、そういう人たちはもう安定してドコモで、そうじゃない新しいもの好きとかは他のキャリア行くじゃないですか。
うんうん、
いいものを探す人たちとか、うんうん。そういう人たちを MVNO のいいプランで安く巻き取っておいて、減らしておいて、ちゃんとお金払ってくれる人たちはドコモから巻き取るってやって、
最終的に回収していくと、
そうそうそう。例えばですけど、まあソフトバンクとか、うん、au から MNP しやすい環境を MVNO に作っておいて、
うん、
少なくとも他に使われるぐらいだったら2000円でもいいから払ってもらって、
うん、
そこから2000円から多分さらに引くと思うんですけど、ドコモがもらえればいいじゃないですか。
うん、
そこまでもし深く考えてんだったらすごいですね。
うん、じゃあ低価格ブランド的な位置づけ、
うん。そう、ドコモとしてはできないことを他にやってもらって、うん、他のキャリアからユーザーを巻き上げてくるみたいな。
ソニーにおける愛はみたいな。
ああ、そうそうそう、懐かしいですね。
でも、そこまで考えてんだったら、やっぱり、ドコモも賢いっていうか。
うん、
まあでも、何せ風穴が開いて、こんだけこう、正しい方向に行ってる。これはいいんじゃない
ですか。そうですね、本当に。
動き早いですよね。
ちゃんと、対価を払いたいです。別に、ただ乗りしたいとは思わないんですけど、
うん、
使ってないものに無理やり課金させるとか、
うん、
さらに、お金が高くなってるのに回る容量が減るとか、それはなんかもうちょっと、いいやり方があったんじゃない、
うん、そう、サービスの劣化に対するオルタナティブは必要ですよね。
うんうん、それをなんかほら、 かけ放題700万人突破とかいうことで、うん、ごまかそうとしてるっていうやり方は僕はちょっと正直、スキルはないですね。もう絶対スポンサーつかないようなことし言ってますけど、僕も。だからとりあえず IS は本当にいいと思います。ただ、やっぱりシムロックフリーって怖いのは、うん、au の回線使って MVN の唯一の MVN のマイネオが iOS8 になった途端に通信すらできなくなったっていう事件。
あ、なんか、あれマイネオって読むんですか？
マイネオだと思う。あ、マイネオです。あれを、正直、あんまりは多分間違いなく起きない話で、うん、iOS が起きない上に、Apple がちゃんとそんな情報開示してくれりゃいいだけの話、うん、なのに、ちゃんとしたそのサービス提供してるところですら、ユーザーと同レベルですか情報が分からないっていう、この環境。
正直危険ですね。
うん、まあさすがに今回のはただの事故だと思いたいですけど、そういうことがある危険性はあるんで、あんまり僕は万人にはお勧めしないですけど、うん。
まあでもそれも時間の問題じゃないですか。うん、
ただすごく価格的にもメリットがあるし。
うん、僕最近毎月7ギガとか余裕でいっちゃうから。
うん。もうほんとね、プララほんと幸せです。まだパフォーマンスが落ちないですから。うん、ちょうどね、あれなんですよね。iPhone 6の発売日にプララが申し込みを再開したので。うん、この1、2週間でどんだけ増えるかですけど、またそれレポートします。
これもなんか、コメント。IIJ も iPhone、iPhone 6 Plus の発表に合わせたみたいな。う
んね、ここちょっと本当マーケティングの話なんですけど、プララが下手だなと思ったのは、iPhone 6 の発売日にリリースしちゃったことなんですよね。埋もれちゃうじゃないですか、やっぱり。うん、
前後にしろ。
うん、で、IIJ が儲かったら1日前だったんです。みんながもう明日 iPhone だっていう日に、さらっと言ってきたらすごい上手かったですね。うん、でプララも別に申し込み受け付けましたって言って、出すのを週明けにすればいいだけだから、いちいち早く受け付けりゃよかったのに。
まあ、むしろ後に
してしときゃいいだけなんだから。事前予約みたいなこと言っときゃよかったのに、真面目なんだなって思いました。やっぱ NTT 系の人は。
カルチャーで、
ね。
やっぱりそこはね、IIJ の老化さある
んです、ね。すごいセンスがいいですね。IIJ だったりしてもセンスがいいですね、ミオの人たちは。と思います。はい。こんなところです
。インサイドゲームズの記事で、キネクト対応 Xbox One 向け国産アドベンチャー D4 が今週配信。
これはもう僕ネタですね。まあ、今一番熱いゲーム機はと言われたら、Xbox One と答える。まあ、それが僕ですぐらい
ね。PS4 じゃないですか？
じゃないですね。うん。
Wii U でもなく。
Wii U でもないです。熱いのは Xbox One です。
買ったばっか
だね。若干 ON のみも含めです。ただこれのちょっと面白いのは、ポイントが2つあって、僕結構アドベンチャーゲームが好きなんですけど、アドベンチャーゲームって要はその謎解きゲームなんですよね。うん、いろんな部屋のここを調べて、なんか秘密があったとか解いたり、いろんな人と話して謎を解いていく。なんかまあ、一番シンプルな、まあ、シュタインズゲートもアドベンチャーゲームですし、古く言ったら中山美穂のときめきハイスクールとかもそうなんですけど、
古すぎだ
そういう系をアドベンチャーゲームって言うんですけど、こういうの面白いのは、キネクト対応なんですよ。だから触って操作する。だその部屋の中に、これは気になるなっていうのを手で触って掴んで開けるという。うん、どこのアクションが入っているところが面白いのが一個と。
サンマの名探偵的な。
触れるサンマの名探偵。
じゃあ電話とか
全然わかんないでしょ。
ああ、まだ僕もね、始めたばっかりなんで、進められてないんですけど、視界を自由に見れたりとか、なんか気になるポイントを手で触ってみたいなところができて、ちょっと面白いのと、もう一個やっぱ面白いのが、これがもう配信専用で1900円ぐらいなんですよね、確か値段がね。
1500
円か。やっぱね、僕も前回も言ってたんですけど、そのやっぱり好きな時に変えて、もっと気軽に楽しめる環境になってほしいとゲームは思っていて、うん、1500円ってすごい程よい値段ですよね。映画より安いわけだから、このぐらい値段でしかもこんだけ凝ったゲームが遊べたらすごいなっていう。
ああ、これはスマホゲーム並みですね、
これいつやっても多分楽しいじゃないですか、みんなが口コミでどんどん話題にしていって、そういうのはゲームの2つの革命は言い過ぎかもしれないですけど、まあ低価格配信はあったんで、キネクトを使ったこれだけこだわった国産アドベンチャーを配信で出すっていうのはすごい面白いなと思ってて、こういうソフトほど口コミでもっと広がってほしいなっていう、これはクリアしたらまたなんかレビューなりここでなりコメントしたいですけど、
まあシュタインズゲートだって、元はといえば Xbox 360、
そうですね、でシュタインズゲートの面白いところって多分、発売時点からやってた人はいたんですけど、結構話題になったのって、それで面白いって言われてやった人たちがどんどん増えていったっていうところだと思うんですよね。そうは、ゲームってそうあってほしいなと思ってて、昔のゲームと比べて、今もうすごい進んでるから、2年前のゲームでも全然新しいんですよ。だからむしろ、あえて2年前のゲームで安いやつのおすすめ教えてくれ、みたいな。プラチナコレクションに入ってるやつ教えてくれ、みたいな。 っていう方が面白いかなっていう気はしています。
ちなみにこの D4 タイトル、
うん、
E の検知全く関係ないです
か？あの D4 ではないです。なんかね、
E のショップタイト
ル。そうそうそう、
D4。これのは、あの、ダークドリームスドントダイっていうのを D4。
D が4
つ。でも、わからん。オマージュしてるかもしれないですけどね。
うん。
ひょっとしたら。
ちょっとね、うん。なんか。
これはちょっとね、期待してるんで僕は結構頑張ろうと思って。もう本当やりたいゲームが多すぎて困ってます。
ね、登場人物にローラがいたりして、
うん。
みたいな。
話題のローラ。
うん。ま
あ、こんな感じで、はい。
もうすぐそう。これもゲームネタ、フォーゲーマーのネタで、あの魔女がついに帰ってきた。ベヨネッタ2の魅力をまとめて紹介、はい、本作が生まれた背景などを開発陣に聞いたっていう。
はい。これもう完全にみんながネタ出しないから僕頑張って出したっていう構図なんですけど、まああの、ベヨネッタという、あの、はい、プレステとかのゲームで人気だったのが、2がなぜか Wii U で出てくる。
うん。
で、面白いのが Wii U で出るときに、Wii U では1が出てなかったので、
うん、
1も一緒にできるよっていう。
素晴らしい。
その代わり8000円ぐらいはするんですけど、
うん、
まあ普通にゲーム買ったら6000円とかするとこにプラスで1も遊べちゃうんでいいよねっていう。うん、もうちょっとまあ、もう大好きなんで発売買いしたわけですけども、
うん、
僕1が途中で志半ばでやめてしまったので1からやってるんですけど、
うん、
ちゃんとあの、タッチパネルに最適化していて、なんか適当に叩いてクリアできるようになってるんですよ。でちゃんとやりたい人はコントロールでもできるし、
うん、
気楽にやりたい人はタッチパネルでうまく遊べるみたいな感じになっていて、結構うまく使えてます。あの、ベヨネッタのゲームシステムの大事な回避システムっていうのがあって、
うん、
敵の攻撃が振りかぶってぶん殴られる瞬間に、さっと回避ボタンを押すと、
うん、
うまく回避できると相手の時間をスローモーションできるっていうシステムがあって、それがゲーム攻略の肝なんですけど、
うん、
それをタッチパネルでできるっていう。タッチパネルで相手が攻撃しそうな時に、相手と反対方向にタッチで指でスッと引くと、同じことができる。
でも
これ言うのは難しいんですけど、やると結構ね。
それもスマホゲームですね。操作的
に。なんですけど、やっぱり、キャラクターを動かすのは十字キーなんですよ。
そう。
だからタッチの楽さと、十字キーの動かしやすさをうまく合わせてるので、
コンビネーション
は。操作としてはすごいいいです。僕は結構、まあ、昔のゲーマーなら全部コントローラーでやると思ってたんですけど、
うん、
これに関してはタッチでやってもいいかなって思うくらい。
いや、僕も E3 で見たんですよ。ベヨネッタ。結構話題というか人気あったから。いつの間にか Wii プラットフォームだった。
うん、ね。
じゃあ Wii U も。カイさん全部持ってるんだよね。
僕は基本的にあの、子供の子が夢だったのでね、すべてのゲームを発売買いするっていう。はい、ニュース 3DS も予約済みです。
なんすか、
それ。もうニュース 3DS です。ニュー 3DS。
あ、3DS。
3DS。
ニュース3DS で
行く。ニュー 3DS。
だいぶ酔っ払ってきた。
はい。もう、エクスメン。はい。まあ、そんな感じで。
今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
レギュラー配信がすげえ久々感すら感じてる。
ゲスト、最近ね、著名人のゲスト多かったです、ね。
今日一日だけの話なんですけどね。で、エンガジェット日本語版の記事で、ルミックス CM1 インプレ。1インチの2000万画素センサーのカメラと高性能スマホを高水準で両立っていう。これは、カイさんかな？
なんですよ。でもみんな興味ありますね。
まあまあもちろんそうです、
ね。すごい面白いなと思って、うん。
まあ今ちょうどドイツでフォトキナ2014というまあカメラ系のイベントが開催されていて、まあいくつかカメラレターが発表されている中での今のところ話題？
多分一番話題じゃないですか。全体見てると。
どうですか？これは買うんですか？
僕はちょっと買おうと思ってます。
おー。うん、値段ってもう出てますこれ。
出てないかな。日本で発売っていうのは明確に言ってないんですけど、確かデジカメウォッチかなんかの記事によると、もう議席を取ってるらしいので、それは出すでしょっていう期待を持ってますけどね。
アンドロイドですよね。
アンドロイドです。結構面白いのが、ルミックスフォンっていう表現だけれど、前にもあったんですよね。
うん、
ただ前のルミックスフォンって、アンドロイドに無理やりブランド付けただけで、別にカメラがそんなすごくなかった。あの、悪くはないけど、別にスマホレベルだったんですけど、うん、1インチのセンサーの付けできて、本気のルミックスフォンになってきたっていうところが一個面白いのと、さっきのその IIJ とかプラハシも近いんですけど、やっぱシムロックフリーの時代をより加速させるハードが出てきたなっていう。これキャリアが縛ってたら出せないハードですよね。
うん、このために、その単独に、うん、あのキャリアと契約するっていうのは、そこまでではない。
多分これは、要は電話多分できないと思うんですね。マイクついてないから。
うん、
だからもう完全に MVNO SIM で一番幸せになると思うんですけど、うん、正直デジカメの写真を送るぐらいなら本当に1メガとかもいらないので、
うん、
あの、IIJ ミオの200キロくらいで全然出せるので、これは面白いな。 って思います。
まあもう、アンドロイド乗っけたからっつって、うん、なんか、スマホ機能入れるっていうよりは、うん、もうアンドロイドただの組み込み OS として使ってもらって、うん、作り込んでくれた方が全然嬉しいですけど。
あと、まあいろんなところにも記事載ってるんですけど、パナソニック の, あのスマホって、写真の投稿システムがすごい便利なんですよ。確かピクチャジャンプっていう名前だと思うんですけど、うん、写真をタッチして、上にフリックしたらフリッカーに投げるとか、うん、右にフリックしたらメールに飛ばすとかいうのがすごいよくできてて、うん、でその UI も載ってるっぽいので、そういう意味で多分あの、スマホチームもちゃんと入ってるんじゃないかなっていう。
今日ほら、高須さんに会った時に、放送終了後に、サムソンの、なんかコンデジというか、
うん、NX ですね、うん。あれはでも、本当にデジカメのパターンのやつですね。
でもあれも、結局良いところは、カメラ、まあもちろんカメラってクオリティもいいんだけど、なんか最後フリッカーとかに上げるのが、すごい本体だけでサクサクみたいな。結局そのソフトウェアの作り込みの部分で評価してるってことですね。そういう意味では、うん、やっぱりみんなそこら辺が気になってきてるから、うん、まあ今までのカメラ屋さんも、いくら本体のカメラ光学性能がいいからって言っても、あぐらをかいてられないっていう、う
ん。そうですね。
でもそこに関しては、サムスンは Android カメラで、もうすでに実績はあるし、
ギャラクシーカメラを2までやってますね、はい。
で、それでここで出てきたっていうのはなんかあるんですか？
僕は結構その辺が好きなので追ってたんですけど、うん、ギャラクシーも、ニコンもカメラがそこまで本気じゃなかった。
カメラ部分が。
このルビックス発表した時に世界で初めてとか言っちゃってるんですけど、それ一応映画の評論みたいな感じで、正し書きで、正し書きで言うと、1インチのセンサーを乗せたもので、こういったアンドロイド搭載のものを初めてみたいな表現してるんです。
世界初のコミュニケーションカメラ、
ね、そうそうそう、うん。ですね。の、その米印が、ただし1インチのセンサーを乗せたものでっていう表現だったんですよね。そういう意味では、やっぱアンドロイドのすらいいってもんではなくて、僕らカメラが欲しいわけじゃないですよ。1インチの本当にいい写真が撮れて、それがアンドロイドだったら嬉しいよねっていうところで言うと、これは結構期待できるというか、きっとソニーもこっち行こうと思って悩んだんじゃないかなってちょっと思います。ソニーはレンズだけって方向に一回で QX シリーズを作って、あれはあれですごく面白いので、全然ありなんですけど、ルミックスはこっちに行ったなっていう。
それで言うともう一個関連したネタで、まあメーカーは全然違いますけど、それ関連したネタだと、エンガジェット日本語版で、APS-C センサーと F2 レンズ搭載の iPhone ケース、理論値カメラ。日本語みたいですね。
理論値。
iPhone 5、6に対応。っていう、なんかこれはあの、ソニーのレンズカメラの、
ケースにしちゃったみたいな感じですね。
あれはレンズだけが iPhone に、なんか挟んで、Wi-Fi で通信しますよだけど、これはもう、レンズとケースをライトニングでくっつける。うん、こっちの方がまあパフォーマンス良さそうですけど、う
ん、まあライトニングで繋ぐってのは初めてですよね。
うん、MFI がありますからね。
それが
MFI は本当にマックスですからね。
でもこれ結構気になってるんですけど、
はい。これも気になる。面白いと思います。
結局、
あの、レンズ持ち歩きはしないから、ケースにしてくれた方が、分厚くてもいいからケースにしてくれっていう意味では、
う
ん、僕はありかな。
そうそう。まさにそう。うん、で、今日のあの、高須さんの話でもないけど、僕もちょっと気になってんのは、iPhone 6、6 Plus でレンズ良くなって、フォーカスも良くなって、カメラすごい良くなったんだけど、結局、超えられない壁はある。うんうん、だってもうカメラの性能ってレンズで決まるから、所詮あのちっちゃいレンズと APS-C とかにしても1インチにしても、でかいレンズちゃんとした積んでるやつでは、同じである方がおかしいわけです。うん、そう考えたら、また iPhone トークに戻っちゃうけど、うん、もう iPhone は 5S でよくて、うん、やっぱりカメラを持った方が、僕はカメラのやっぱクオリティに少し興味があるから、うん、いいんじゃないかなと思うと、こっちのアプローチの方が気になる。うん、どちらかというか。
これは面白いと思います。うん、両方試したい、うん。じゃあ、買ってください。僕はルミックス買うから。
ただね、ましょう、これレンズとかどうなんだろう、レンズとか変えられないんですよ。
え、変えられないんですか、
単焦点の専用の単焦点レンズを通
す。単焦点か
まあでもまだプロトだから分かんないのかな。
いやでもこれは日本のカメラメーカーが出してもおかしくはないわ
けです。うん。ていうか、日本のカメラメーカーでこんぐらいやってほしいですけどね、
うん。コンデジが殺されつつあるんだったら、うん、もうその前にこれで iPhone にも。うん。うんくっついてた方がいいかもしれない、うん。
でも今これができるメーカーってキャノンぐらいじゃないですか。
まあしかも iPhone に乗るっていうのは難しいんだよね。コミットしちゃうっていうのが。
うん。それも含めてキャノンぐらいかな。ニコンは早すぎて失敗するじゃないですか。うん、まあキャノンは結構最近面白いカメラいっぱい出してるんで、まだ可能性あると思うんですけど。
そういう意味で三洋があれば。
三洋、確かにそうですね。三洋ザクティとか出してくるもんね。乗りの際の
と
かです
ね。カシオが。
カシオでも確かに最近面白いカメラをいっぱい出してますからね。うん、確かに。
ニコン1が欲しい。どうでもいい。突然ですから
、ね。本当に突然来ました。
っていうことで。
はい。はい。期待します。なんか僕はまあ、国産のメーカー頑張ってほしいっていう気持ちと、シムロックフリーの世界が面白くなって意味ではルミックスを若干応援してますけどね。ただこのケース系も面白いと思う。
ルミックスいいんですけどね、なんか僕、どうしても、今まで全く手を出してないから、もう。
あ、そうですね。僕はルミックスのスマホを使ってて、あ、使いやすいなって思ってたのも含めて。
カメラってそのなんかあれがありますよね。うん、最初に選んじゃったメーカーに、うん、なんか最初に見たものを親と認識するみたいなところあるじゃないですか。
う
ん、
あ、じゃあクイックテイクとかだ
った。デジタルレジが。
クイックテイク持ってない。
まあ僕一番最初に買ったレジカメリコーでしたからね。
僕それ言ったら最初に買ったのマビカですから。
あ、え、買ったんですか？
はい。
アナログの。
はい。あの変なディスクみたいな。
僕はあの RDC7 っていう、はい、あの横長のデジカメでこう液晶がこうパカッと開くっていう、ちょ免疫というか。
リコーの、はい、これもね、ギズモードネタで、痛みだって取り除いてくれる。そう、iPhone ならね。
眠気も取り除いてくれる。
本当ですね、今ね。今は取り除いてるのは眠気ですから、ね。
眠い。
うん、
あの低周波、フィリップスが、まあ言ってしまえば低周波治療器のヘルスキット対応みたいな。
多分 iOS 8で連動するんですかね、うん、なんか iOS 8とかそういう系の。
僕ヘルスキットの中で、これでもヘルスキット対応とは明確には歌ってないのかな、
うん、
まあでも対応してないってことはないと思うんですけど、一番ピビッときたんですけど、うん、まあ腰痛だからっていうのはあるんですけど、これなんかデザインというかかっこよくない、あんまり興味ない。
これ、いや、腰痛には僕すごい興味あるんですけど、そこに iPhone を使う理由がいまいちよくわかんない。
あ、それはないけど、
うん、
あの単なるコントローラーだからね。でも iPhone のコントローラーにしたことで、このなんかスマートな本体を実現して、今までの低周波治療器ってなんかこの先に変な、
あ、はい、まあ機械
がついてる。リモコンみたいなのがあったんだけど、うん、それいらなくしたっていうだけでも結構。
これワイヤレスで使われるわけですね。
っていうことですよね。うん、だから。
いやでも、正直、これで見るとケーブルで2つ繋がってるじゃないですか。うん、このケーブルすら省きたいですよね。
うん、ああ。まあでもこれむしろこの
ぐらい
なら
な
くていいと思う。
さらにな、T シャツとかも服にくっつけたい。
何する？ずーっと低周波。
ウェアラブ、ウェアラブ。いや、いや、で、あ、肩凝るなっていうのを先に感知して、
その時に
今、肩凝ってからじゃ遅いんですよ。肩凝る前に、低周波でビヨーンってやってくれる。
今欲しいもん。
うん。うん、だ僕正直これは面白いんですけど、ソリューションとして今あるものでしかないから、
まあね。
もっと超えてきてほしい。あの、肩凝ってる人の悩みっても本当に、
うん、
もう IT 業界とかすごい普及の悩みなので、もっと先に、そもそも肩なんか凝らせないぐらいの。
それなんか誰かもその話してましたよ、ね。ゆずちゃん。
本当ですか？気が合うな、ゆずちゃん。だから肩凝るそうなのって結局その姿勢だったりとかあるわけじゃないですか。
うん、
だからその危ない時に、このワールド肩凝るよって言ってくれたら、はっってなるだけで絶対違うので。
うん、じゃあ肩が凝った時の記憶をヘルスキットが、その時の状況がどうだったかっていうのを、う
ん、あ、確かに
検知して
る。脳波でも多分いけると思うんですよね、さらに。あの、肩が凝るまでの時間の脳波を見て判断するのもいいし、
僕なんかこの
姿勢でもいいし。
この記事を最初に見た時の期待値は、うん、iPhone につなぐ理由は、
うん、
この設置場所がよくわかんないじゃないですか、
うん。
どこに設置したらいいのかとか、認識して教えてくれたらいいなと思ったんですけど。
それ iPhone できますかね。
あと3センチ右ですとか。まあ、できない
それをできたら、神ですけど、それ iPhone でやれる気がしない、iPhone のセンサーで。
だからまあでもそのくらいの意味があったら繋ぐことを理解できるじゃないですか。
うん、むしろキネクトですよ、それやるんだったら。キネクトの背中向けて、この辺ってやったら、うまく。
僕のサーフェイスバリにもぶっ込んでいきますね。
いや、キネクトの可能性はも、まあそうですね、もっと評価されるんじゃないかなってだけなんですけどね。
で、ギズモードの記事で、激しいドリフト走行でもこぼれないカップホルダー。
うん、
ドリフトっていう言葉だけじゃどうしても、
ね。誰もが藤原豆腐店になれると。
そうそうそう。
そういう話ですよね、これね。
え、ドリキになれるわけじゃな
くて。藤原豆腐店
になれる。
そのカップホルダーが。
練習になんねえじゃん、話
ですよね。傾きとか車の揺れを感知して、うん、自分で反対側に、まあ、スライドして、中身がこぼれないようにって、うん。で、この動画も出てるんですけど、うん、どうこれこぼれてませんかこの動画。
僕、あやさん、あの、
よく見るとちょこちょここぼれる。
正直、技術的には無茶だと思うんで、こぼれると思うんですけど、うん、僕、これの好きなのは、すごい一点突破じゃないですか、
うん。
サイドブレーキの位置とかが違ったら無理だよっていう、ド直球で来てるのがすごい好きで。
ああ、作り込んでるから
、ね。うん。いや、逆に言うと作り込んでないというか、
うん、
特に日本のメーカーとかそうなんですけど、気にしすぎちゃうんですよ。 え、サイドブレーキが違う位置になったらもう無理じゃん。とか言って、
まあ、100%
いろんなの作ってた。そう、100% じゃなくて、お前、この車だったら確実に楽しめるよっていうとこだけに特化していかないと無理です。こういう、突破系の技術の人は、多くを狙っちゃダメで、もう少なくとも、車好きの中でさらに、サイドブレーキがここにあっちゃダメっていう、そういう車に乗ってる人だけが楽しめるぞ、ぐらいで、やった方がいいと思うんですよ。それをなんか本当に日本の人はもう、いや、サイドブレーキはね、日本の世界の車種でもこんだけ種類があってね、これ全部干渉しないに置くにはって言い出すからめんどくさい。
まあ、経験のありそうな話、ね。
まあちょっとまあ、それはまあ置いといて。だからこのぐらい僕は尖って、その代わり逆にわかりやすく、これ以外のサイドブレーキだったら絶対使えないから使っちゃダメだよっていう、この開き直り、すごい好きです。
まあなんか興味あるけど、別にこの上蓋なしで使う車に乗っけないですよね。
そうですよね。
蓋があれば別に。
そもそも、ペットボトル乗せるじゃんとか、いろいろあるんですけど、その感じもすけど、よくあるじゃない、宇宙で文字が書けるペンを日本は頑張って作ったけど、ロシアは鉛筆を使ったみたいな話があるじゃないですか。その日本版ですよね。この、蓋すりゃいいじゃんって話を、こんだけ追求したっていうところも好きです。
で、絶対この作った人は、イニシャル D ファンだと思うんですよね。
それ思います。
そう、絶対そうだと思う。あれを見て少なくとも。
絶対イニシャル D ファンだと思う、これは。
少なくともそれでインスパイアされて、これ作ったはずだから、まあ、そういう意味で応援してあげたい気はしますけどね。
こんぐらい、わかりやすいじゃないですか。引っかかる人も引っかからない人もわかりやすいから。
あれ、またそれなんか、何かをディス
る。いやいや、そんなもんないですよ。いいなっていう。はい、こういうの好きです。一点突破型大好きです。
はい。で、支援しようという方は、インディー55でクラウドファンディングです。
そう。約400ドルでできる。
マスオさんだけどうですか、こういう
の。車は別にいいんで、興味の範囲外ですが、その流体をこうアクティブにコントロールするっていうのはすごく面白い
です。面白いですよね。技術的にも相当面白いと
思う。別に車だけじゃなくて、人間にもそういうアクティブにやってくれると面白いかな。
で、なんか例えば登山中とかにも、そのパーツをつけといて、すぐ飲みたいとか。
むしろスタバとかでこう、コースターみたいなの受けて
くる。あと、地面とかで自転車も結構あって、自転車乗ってる時って止まれないので、そのまま飲むんですけど、飲むために結構工夫するんですよ、ドリンク。パッとこう、まずドリンクホルダーが、走っても落ちないようなドリンクホルダーをつけつつ、取って、ペットボトル開けるって両手仕事ができないので、片手で開けるやつにして、ピシュッて押したら飲めるみたいな。でもこれだ、もしこれがパーフェクトな仕組みだとしたら、ここにセブンイレブンで買ったコーヒーガッて入れても、自転車でガーってこう入れて、ではコーヒー飲みたいなーって飲めるわけです。
いや、でもこれ
面白いですよね。
動画見てる限りもう、こればっか気になっちゃって、
それもじゃない。そこがダメなところは逆に応援したいんですよね。変に綺麗な映像出される方が、本当か
って思っちゃう。リアル感はありますね。
あと、これを、飛行機の中に入れると。
これちなみに何ドル？
飛行機は絶対欲しい。
これ、これ何ドルぐらいするんですか？
400 ドル。
400か。
思ったより。
これ飛行機だ。
400か。
みんな同じ動きをするわけじゃないですか。
そうそうそう。
確かに。
で、一個だけ、センサー取れば、それ全部に適用できるから、もっと安くできる。
これは絶対飛行機に欲しい。もう、あればっかり気になっちゃって、僕も。
いや、コンシューマーじゃなくて、もうビジネスで売るってことですね。いやー、楽しみだな。
コーヒー注いでもら
って。いや、400ドルはちょっと遊びで買えないわ。ちょっと、もうちょっと頑張ってしかったけど。夢があって好きです、僕、こういうの。こういうのこそメーカーですよ。
まあ、確かに。
面白い。絶対普通のちゃんとした器具やんないぞ、こんな。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。
backspace.fm